今日はルカの福音書23章32節から43節とヨハネの福音書19章18節から27節です。このところには十字架での言葉が出てきます。ルカの福音書23章32節を見ますと、他にも2人の犯罪人がイエスと共に死刑にされるために惹かれていったと記されてあるわけですけれども、イエス様は罪を一つも犯しておられなかった。しかし犯罪人の一人として数えられ、十字架につけられるということになったわけです。そしてその十字架につけられた一番最初の言葉が34節に出てきます。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのですと、そのように言われた言葉が第一の言葉であったわけです。しかしこのイエス様を十字架につけたこの最高議会の議員たち、35節に出ていますけれども、嘲笑って、あれは他人を救った、もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ったらよい、そう言って、嘲笑い、また兵士たちも37節を見ると、お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろと言って、イエス様をあざけった、そのような姿が出ているわけです。もちろんその犯罪人も39節を見ると、お前はキリストではないか、自分と俺たちを救えというふうに言っているわけですけれども、しかし彼らの救いっていうのはこの世の救いでしかなかったわけです。イエス様が救いに来られたのは、私たちに永遠の命を与えてくださる、そしてこの地上で自分の生涯が全部終わってしまうような滅びの生き方ではなくて、新しい命が与えられ、また天の御国で生きる、そのように私たちを救い、新しい命を与えてくださるということであるわけです。不思議なことに、もう一人のその強盗は40節を見ると、するともう一人が彼をたしなめていった、お前は神を恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。この強盗は最初は罵ってはいたわけなんですけれども、イエス様の父よ、彼らをお許しください、その言葉によって彼の言葉は変わった、神を恐れる。そして42節を見ると、イエス様、あなたが御国に入られる時には私を思い出してください。御国、すなわち天国のことです。私を思い出してください、私は天国に入れる資格はありません、そのことをイエス様に言ったわけです。イエス様は何と答えられたのか、43節に、誠にあなたに言います、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。パラダイス、それは簡単に言うならば天国ということです。この強盗は天国に入る資格はなかった、しかしイエス様はお許しくださいと祈られて、そしてそのことを信じたこの強盗は実は救いに預かったということです。その保証は何か、私と共にパラダイスにいますというこのイエス様の言葉です。私と共に、イエス様と共にいる、死んだ後イエス様と共にいるところはどこか、永遠の滅び、地獄ではないということです。天の御国にこの強盗も入らせていただくことができる、それが信仰の恵みであり、また大きな希望であるということです。私たちもまたその約束に預かることができます。そしてイエス様はこのユダヤ人の王というふうに称された、そのことはヨハネの福音書の19章19節のところにも、ピラトは罪状書きも書いて十字架の上に掲げた、 それにはユダヤ人の王ナザレ人イエスと書かれた、罪状書き、その罪状は何か、ユダヤ人の王と、そのように記されているわけです。ユダヤ人たちは21節を見ると、ユダヤ人の王と書かないでください、この者はユダヤ人の王と自称したと書いてください。ところがこれは受け入れられなかったわけです。イエス・キリストは実は王としてこの地上の生涯を全うされた。そしてそれだけではない、やがて全てのものを裁かれる真の王としてこの地上に再び来られる方であるわけです。そしてこの罪状書きは3つの言葉で書かれた。20節にそれはヘブル語、ラテン語、ギリシャ語で書かれていたとあるわけです。その当時ユダヤの国はこの3つの言葉が使われていた。ヘブル語はユダヤ人たちが使う、ラテン語はこのおそらくはローマ兵たちが使っていたのではないだろうか、またギリシャ語、その当時の世界の共通語は何であったかっていうとギリシャ語で話されていた。ですからこの3つの言葉によってユダヤ人の王と記されていたということであるわけです。ある方はこのヘブル語っていうのはある意味信仰っていうことを言ってるのではないだろうか、またラテン語っていうのは兵士が使っていた、それは武力、力を表す、そしてギリシャ語はその当時の世界共通語、そしてギリシャは言うなれば文化の発祥の地の一つであり、そしてそれは知恵を表す。ですからイエス様はこの信仰においても、また力においても、そしてまた文化知恵においても、実はもうこの世のすべてのものに勝るところの王であったということが明かしされたのではないかと言われたのを聞いたことがあります。まさに王の王としてイエス様は十字架にかかってくださったということであるわけです。そしてそのこともまたすべては神様の救いの計画、その予言された言葉の成就ということがあるわけです。23節を見ますと、このイエス様のつけておられた下着はなんと縫い目のないものだった。そしてそのことのために24節を見ると、彼らは互いに言った、これは裂かないで誰のものになるかくじを引こう。彼らは分けないでそれをくじ引きにして誰かに与えるということをしたわけです。しかしこのことは実は旧約聖書に出てくる、彼らは私の衣服を分け合い私の衣をくじ引きにしますという、その聖書の言葉が成就するためであった。そういう中にも神様の御心が表されて、すべてはこの救いのためにイエス様は十字架にかかってくださったということがはっきりとわかります。そしてイエス様の十字架のそばに25節を見ると女性の人たちの姿があります。そこにはイエス様の母も共におられた。そしてこのイエス様の母マリアに言われた言葉が26節に出ています。女の方ご覧なさい、あなたの息子です。この息子と呼ばれた人は誰か、愛する弟子ヨハネであっただろうと言われているわけです。そしてヨハネに対しても27節を見ると、ご覧なさい、あなたの母です、とそのように言われたわけです。イエス様は自分がこの十字架から救われるということを一つも願われなかった。むしろ母マリアのことを心配し、そしてまたこのヨハネも愛する弟子として彼に託された。ヨハネはかつてボアゲルネ、雷の子と称されるほどに気の短い怒りやすい人であったわけですけれども、その彼に大切な母マリアを託された。いかに このイエス様は人を愛される方であるのかということがわかるわけです。そしてその愛は今も私たちに託されている。この十字架によってイエス様は私たちの罪を許してくださり、また私たちを天の御国で生きるものとしてくださっておられる。私たちはそのことを信じ、この世にはいろんな苦しみやまた患難があるわけですけれども、必ず私たちはその苦しみに、またいろんな災い、災害に打ち勝っていくことができる。イエス様は必ずそのようにしてくださる。そのことを信じて、また私たちは御国を目指して歩まさせていただきたいと思います。